はい、どうも皆さん、おはこんばんちは。
おはこんばんにちは。
オリジンアワー火曜日始まりました、はい、3月の28日ですね。はい、ノーブレーキのアヨムと、
ノーブレーキブーブーと、
FM の葉の大城くまです。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、先週土曜日はオリジンお笑いライブもありましてね、
月に1回の事務所ライブですね、
無事に終わりまして、ご来場いただいた皆さんもありがとうございました、
う
ん、
ありがとうございました。
ねえ、今月のネタはまあ、ブブスさんが見つけてきたネタをね、ちょっと広げてみたいな感じ
で、まあまあ、はい、設定だけですけどね。
いやいや、面白かったっすね、やっててね。
そうね、もっと、うん、いけたね。15分ぐらいできるネタだったね。
そうっすね。持ち時間があるからね、あの決まりがあるので5分以内に収めないといけないんですけど、
まあ、設定があれよね、隠れ熊の実の生態みたいな感じなんですよ。
そう、
隠れ熊の実ってイソギンチャクのところで生活してるでしょ。
はいはい、そう、コロニーを形成してこう集まりを持ってね。
そうで、なんかほら数十匹いるイメージじゃないですか。十数匹ぐらいか、イメージとしては。
集団で生活することで外敵から身を守るみたいな、うん、それをコロニーって言うんですけど、うん、
はい、お前がコロニーって言うとオナニーみたいに聞こえる。
いやいやいや、だコロニーですよ、コロニー、コロニー、はい、
まあまあ、それでこの集団が、まあ、一コロニーに対してメスが一匹しかいないんですよ、うん、
知ってました大城さん。
知らなかった。
しかも体が大きいのがメスなんですよ。その集団の中で一番体が大きいのがメスなんですよ。だから一匹ですよ。
親しみやすく言うと、
じゃあほとんどオナニーだその場合。
まあ、そう
違う、どうなんだろう。
無理やり入れなくていいですよ別に。
親しみやすく言うと、うん、テゲマギが一番
上等や、
メスやんの。
え、今俺を待ってたんじゃないの。そしたら普通に何だった、上等やつさんみたいな、あの CM でやるやつね。まあまあまあ、うん、っていうのがあって、で一番大きいメスが死んじゃうじゃないですか、何かで、まあ、出産だったり、まあ、老衰か何かで病気か何か死んじゃうじゃないですか、うん、そしたら次はこのコロニーで2番目に大きいオスがメスになるんですよ。
へえ、
性転換するんです。
体の大きい個体がメスになるっていう生態らしいんですよ。
ほうほう。
でこれがもし仮にノーブレーキがクマノミだったら、うん、ブーブーさん間違いなくメスになりますねっていう、
次メスですねみたいな、
体でかいから、
うん、順番で言うと、
うん、
僕はちっちゃいからね、ブーブーさんよりはっていうネタをしました、
うん、でいやいやメスなれないよ俺みたいな話ですね。
だって昨日までオスとして接してきてたやつらが変なするだろうと、う
ん、
急にメスになったら、
うん、なんていうの、この子孫を残すあの行為ができんやりにくいだろうみたいな。
だって本当だ、私有胴体魚であるって書いてある。
もともとブーブーさんって知ってて、知ってた上でこう愛し合うわけですから、
うん、
っていうわけでアンケートを取ってまいりましたと、オスたちに。
いやアンケート、いやそういうの取るの、
事前に、うん、ブーブークマノミがメスになってもなったらどう思うか、
うん
うん、
アンケート取ってきました。
いやいや、それちょっと聞きたくないけど、まあまあ、どうだったんですか。
嬉しいが 90% です。
90% もいるの。え、今までオス同士友達だった 90% がもう何賛成なの。今僕がオスになるの。
10% はどちらでも良いという回答でした。
いや否定いないんだ。
で、仮名ですけど名前は明かせませんが、うん、コメントもいただいております。
コメントもあるの。
熊の実 A、
はい、
正直興奮が止まらない。
いや気持ち悪っ。A、 もう完全に僕のことメスとしてそういう目で見てるじゃん。
熊の実 B、
うん、
ブーブー熊の実がメスになることを想像しただけで、うん、コロニーが止まらない。
なんかコロニーが止まらないって。誰かこいつ呼んでこい。誰かこいつ。
熊の実 C、
こいつ誰。
熊の実 C、うん、イソギンチャクで縛ってみたい。などなどいただいて、
変態しかいないじゃないこの俺の友達。
などなどいただいておりますというネタをやってきました。
すごい、
はい、この正直コロニーが止まらないの部分は俺らしか笑ってなかったですね。
そうね、全然ウケてんかったな。
あ、そう、あれ面白いけどね。そう、
ベンビーさんにも事前に見せたんですよ、本番始まる前に、はい、ベンビーさんどう、なんか
オリジンコーポレーションは結構厳しいからね、この舞台の上で見せるときに、まあ、あんまりね、下ネタ的なのはね、うんうん、
本当ね、むっつりスケベが多いですよね。
でベンビーさんに見せたら、もうベンビーさんも大絶賛で、いつも本当毎月見せてるんですよ。本当に始まる前に1時間前、もう本当本番始まる前です。でいつもああした方がいいんじゃない、こうした方がいいんじゃない、あそこカットでもいいんじゃないみたいなアドバイスをちゃんともらうんですよ。
これがノーブレーキのルーティーンですわ。あの毎月ライブ楽屋で絶対ベンビーさんに1回見せるっていう。
ただベンビーさんも自分のことで精一杯なので見てくれるんですよ。
確かにそうだね、
優しいんですよ。
めっちゃありがたい。まあそれでやって、今月今回のこのネタもう文句なしだなって言われて、マジっすか
言ってくれてた、ね、
普通に面白かったっつって、
うん、そのままでいいよ、うん、大丈夫よみたいな、あじゃあざすっつって
って言ったら、あんまりだったな。
すごいワクワクする設定だけど
ね。ねえ、いや僕らもやってて面白かったんすよ。
うん、そうですね、うん、だからまあでも順位というかね、
うん、
まあ順位が出るんですよ、うん、結果というかね、それがまだ出てないのでどうなってるか分かんないですけど、
そう、今オリジンライブにスポンサーで入ってくれてるタスクさんでしたっけ。
あもうダメですよ、
スダクさんだ、スダクさん、スザクさん、
うわ
確認、焼肉屋さん、
カテゴリーで言うな、お前、スダクさんです、焼肉のスダク、
天仏近くにある焼肉屋さんが今スポンサーになってくれてて、
タスクさんはこっちでオイスターバーやってた人です。
人名なんだ。
が今スポンサーで、お客さんに、はい、抽選で一人に毎月5000円分のお食事券のプレゼントと、
いや太っ腹ですよ、すごい、
芸人1位になったコンビ、あの芸人には1万円のお食事券をプレゼントするっていう企画をやってるんですよ。
すごい、
うん、これも芸人にも、
そう、僕これ逆だと思うんですけどね、金額本当だったら
まあね、
そうね、
僕が客だったらいや逆だろうって思うんですけど、うん、まあまあまあまあ、この辺は、まあ、
でも芸人も応援したいんでしょ
う、うん、あそうです、ね、そうです、で、うん、芸人はコンビだったり、まあ3人はいないか、
あとりあえずはいない、
まあ、そういう気持ちも込めてのあれだと思うんですけど、1万円、
そうか、そういうことか、うん、はいはい、
確かに逆だよね、
一応お客さんに還元するべきではあるけど、
まあまあまあ
応援したいんでしょ
う、うんうん、まあまあっていうのもやってて、
でライブの順位が1位だったら、
そう、
あのだからいけるんですよ、焼肉に、
うんうんうん、
いけるというか、このもらいただけるんですよ、うんうん、はい、
だからね、頑張るっていう気持ちになれるよね、
そうそうですね、
うん、だ果たしてこの熊の実で何位なのかっていうのが、
1ではないでしょうね、わかんないですけど、ね、
まあまあ一応感覚では1ではないな、ないな、今までの経験上あれで1位はないわな、うん、で実際1位になったの俺ら1回しかないからな、ノーブレーキでオリジンライブで1位になったの、
そうですね、まあ裏1位みたいなとこあるからね、ノーブレーキって、
うんうん、
裏の、
なんでも裏1位って、
裏のシャドウ影の1位みたいなね、
うんうんうんうんうん、リハーサルではずっと1位よ
、ツイキャスでも配信中でございます、
芸人あんなに笑ってたのになってなるやつだ
円楽さんから野生動物体が大きい方がメスよくあるよね、はい、こんばんはということで、
あそうなんだ、よくあるパターンなんだ、
そうかもね、なんか言われてみたらね、
う
ん、
あそうなのかな、うん、
たまやんさんから、
はい、
マルニーが止まらない、こんばんは、いやいやコロニーは言っていいんでね、
うん、コロニーは言っていい、うん、はい、コロニーっていうなんかイントネーションがもうなんか違う、
コロニーで合ってますよ、
コロニーで合ってますよ、スペースコロニーとかっていうから、
コロニー、コロニーか、
うん、だからオナニーと一緒です、
だよね、上げ下げ一緒だよね、
上げ下げ一緒、コロニーとは言わんもんな、
あオナニーとも言わんし、コロニー、コロニー、
スペースコロニ
ー、コロニー。
始まりました、うん、最高ラジオ、
ありがとうございます、いや俺ラジオあんまり聞いてない人ですね、
出だしこれだけどな、
陸式海さんか、
う
ん、
ありがとうございます、
円楽さんから次じゃあ青白熊さんがメスになるのかなっていう、あ我々あ
そうですね、
オリジンアワーコロニーの中で言えば、うん、大きい体が大きいのは大城さんです
か、僕今954号を行き来してます、
体重なのかね、一足銀着って大きさじゃない、まあ、それに比例してみたいな、
身長が173ですね、
うん、マチャさんから、
そうです、1です、
マチャさんからこんばんはと
こんばんは、マチャさん、
スダクのコース美味しかったですよ、
あ当たったんだ、
当選された方ですね、おめでとうございます、まあまあ
純粋にプライベートで行ったか、
あそうかそうか、うん、いやー昼すごいんですよ、スダクさんって本当に、
焼肉ホルモンスダク、
うん、オリジンライブって裏方も芸人がやるんですけど、
あそうだ弁当だ、
朝入り朝早く入って 音響チェックとか照明チェックとか
椅子並べたり、
その日に使う舞台の準備とかを若手とか、うん、まあ、裏方、ね、中心に やってるんですよ。
できる人何名かと若手みたいな、
そうそうそう、荷物入れ込んだりとか、うん、まあ、僕もやってたんですけど、うん、それを仕切る立場にもいたんですけど、うん、舞台監督
とかね、
もう、もう、あの、引き継いでね、うん、もうあんまりね、あの若手の育成を
分かる、あいまもできるっていうのは、
その頑張りは称えたい、う
んうん、でお弁当が出るんですよ、その朝入りメンバーは。
そうな。
で前まではホットモットさん、
うん、これノーギャラですよ、同じように舞台でみんなやるのに、うんうんうん、この朝入りメンバーだけ特別に給料が発生するとか全くないです、うんう
ん、なるほど、
そうそうそう、
なので、まあ、数名はあるのかな、
うん、なので須田区さんがスポンサーになっていただいて、この焼肉弁当なんですよ今。
そう、
へえ。
で写真とかその朝入りメンバーで見せてもらったんですけど、めちゃくちゃうまそうな、
うん、
あれはうまそうだね。でもなんかやっぱ僕朝入りメンバーのすごさとか、朝入りって神聖なものだし、僕実際やってたんで、
うん、いや分かる、
神聖
なものなのかな。それだったら僕も別にやってましたからね
だから若手でその弁当を楽しみに後から食べようみたいな感じで、僕ら夕方入りのメンバーが来た時にその弁当見せてって言って見せてもらった時に、ちょっと一口ちょうだいなんて言えないですやっぱり、
うんうん、まあまあ高級感のある、
そのいや、まあ、朝入りのものなので、あれは朝入りした人だけが食べれる、
ああそうです、いや、うん、要はギャラだからね、あれが
神聖なものなんで、うん、はい、という感じ。あの弁当食べてみたいね。
そうね、
うん、ありがとうございます。いやい
や、でも朝入りはしたくないかな販売してくれたらオリジンで
買いますよと、
うん、
あ、群馬の姉蔵さんから、
はい、姉蔵さんありがとうございます。
プーキーに盗まれませんように。
そう
食いしん坊だからな、ニヒャーはな、
あいつはな。
あ、リアルにあの今月ライブ、そのプーキー後輩芸人のプーキーたちが、うん、もしかしたら1位かもしれないですね、受けてました相当。
ああ、ほう、へえ。
で、なんか
どこどこ、
ごめんなさいね、あの全く知らないと思うんですけど、
あ、姉蔵さん、あの
差し入れも、
差し入れありがとうございます。
ありがとうございます。
ラスクいただきました。
ラスクじゃないです。せんべいです。うん、
今回ラスクでした。
あ、ラスクもあったの？
はい。
は、俺見てないけど、ラスク。
せんべいもいつもい
ただいて。お前持って帰っただろ、お前。しょっちゅうラスク持って帰るんだ、こいつ
は。ラスクはお家に持って帰って家族で食べました。
なんで持って帰る？あれ、
いや、余ってたもん。
みんなで、まあ、たくさんいただけるからな、
うんうん、余ってたというか、もう序盤で取ったから、誰も手をつけてない。
事務所の茶菓子になるよりはな。
うん。
うん、いいんじゃないですか。あー、そうそうそう。あのライブが終わって、
うん、
ネタ出番が終わるじゃないですか、
うん、
でそしたらハケ林って言って、次の芸人が出る準備があるので、
その僕らが使ってたマイクを片付けたり、
そう、
うんうんうん、
どうもありがとうございましたとか、コントで落ちて照明が落ちたら、ダーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラ
ー、一度真っ暗に、
そうそうそう、
真っ暗というか照明落として、ね、
で準備してますという時間ね、う
ん、あれ照らすのが楽しい
んで、そうで、すっとこどっこいがネタコントだったんですけど、うん、ネタ終わってプーキーが舞台袖に帰ってくる側に僕いたんですよ。
ああ、プーキーが戻ってくるんだ。
そう、う
ん、あのコント終わってね、
そう、うん、コント終わった、ダーラララララ、暗闇になって、うん、プーキー戻ってきた時に、
はい、袖に来たと、
僕と勝ち合う前にあいつ、うん、ダーララよりも大きい声でよっしゃーって言ってました
いや、かっこ悪いな。いや、これなかったらめちゃめちゃいいんだけどね。
よっしゃー、
まあでも、いや、それぐらいってことやったんだ。
おお、びっくりした。いや、受けてたよ、実際。
まあ、自信、まあ、不安っていうのもあったんだろうな。うん、
めっちゃ受けてたんですよ。
うん、
で、芸人の一番の最良の笑い、拍手笑い。
うん、おー、最高だよね。
笑いながら拍手が出る。
あ
れが一応、はいはいはい、マックスなんですよ。
思わず手叩いちゃうっていう感じ
で、
う
ん。あれが一応、オチの方で出てって、やっぱ、うん、おーと思って。うん、でだらら、よっしゃ
しゃ、まあでもプーキーらしいな、うん、
なんか熱いなと思って久々に、
うん、
ね、
だから負けて涙が出るの逆でしょ、勝って喜ぶ、
うんうんうん、
そ
う
ね、だからそれぐらい気持ち入ってたってことだから、
うん、でまたあいつ食いしん坊だから、須田かーってなったかもしれない焼肉おらーみたいな、
あ、ありえるな、
はい、まあ、そんな感じで毎月ね、ランキングというか順位も決めて、うん、まあ、スポンサーの皆様にお世話になりながら、うん、まあ、須田区さんからはこういったあのご褒美というかね、もういただいて、
そうですね、
はい、また来月4月もありまして、再来月の5月は大阪でもライブがありましてね、うん、
あ、もう来月か、
もう早いですよ、あっという間ですね。
そうだね、去年もあるよって話いただいて年末、
うん、本当あっという間ですね、うん、はい、という感じになっておりますので、ぜひぜひ引き続き応援をよろしくお願いいたします、うん、はい、
4月の22日なのかな、うん、第4土曜日だから。
そうなんです
よね、今回ちょっと早いんですよね、1日があの月の初めだから思ってるより早くやってくるのでご注意をですね、
はい、よろしくお願いいたします、うん、はい、え、群馬なにぞうさんから、はい、今月のすっところネタは名作だねっていう風に言ってますね、うんうん、まあ、実際ほぼ僕が考えたんですけどね。
かっこ悪い、お前一番かっこ悪い、うん、
本当に
本当に、
うん、また福岡でもライブやってほしいです。
ありがとうございます。
ありがたいですね、
そういう声一つ一つがね、次につながりますから、う
ん、次につながりますから。円楽さんから、須田区さんもプーキーが焼肉食べてるところよりノーブレーキ家の子供たちが美味しそうに食べてるところを見たいだろうに。
確かにそれの方が宣伝効果あるかもしれない
ですね。そうですね、我々両家族の子供たちと行って、うん、で写真パシャなんて撮ってね、うん、もう好感度も上がりますから、須田区さん
な、
う
ん
う
ん、
子供もゆったりこう楽し
んで、子供も噛み切れるお肉って
そんなの売りにし
ない。いや、子供って肉食べないじゃないですか。ステーキとか食べないわけ。
そうそう、噛み切れんからね、うん、噛み切れんから。バンボシとか本当に食べきれないですよ、うん、だからあのガムみたいに噛んでからねえ、
だから、2歳の子なんて本当くちゃくちゃしてタレだけ食べてカスみたいに出すからな。
飲めないんですよ、
うん、筋とかね、
ホルモンとかに身のとか、ほら、うん、大人でも
大人だって大変だ、
うん、いるでしょ、うん、分かる分かる。
白くなった肉のペッて出すんですよ、って
一回だからあのバンボシとは言わんけど、うん、まあね、お金そんなないから、うん、ちょっとまあ安価な焼肉屋さん行って、うん、じゃあ帰りに、うん、あのみんなで温泉行くかなんて、うん、こう車で移動した時に、じゃあみんな、はい、降りて駐車場から移動だよみたいな感じした、子供たちが全員くちゃくちゃくちゃくちゃしてて、
まだ食ってんだ、
まだか、何食ってる、お前たちガム噛んでないよなっつって、うん、でティッシュくるめてもうペーしなさいっつったら、段、うん、ボールかなって思うぐらいのパッサパサのもう牛お肉がしてきてさ、
なかなか、ね、いや、まあ、噛めば噛むほどね、うまみも出ますからお肉は、
円楽さん、最近の子供たちは顎の力が弱くて小学生でも肉噛み切れないとかあるみたいです。
いや本当ですよ、全然食べないですよ、
あ
の歯ごたえがまた美味しいんだけどね、お肉っていうのは、ステーキっていうのは、
うん、子供も噛み切れる、いっちゃガリガリ、いちガリガリ、
あ、めちゃめちゃ固いお菓子ね、沖縄の、
うん、今歯折れるはずな、
折れるはずな、歯茎もへこむはずよ、
群馬なにぞうさんから、うん、大阪ライブはユーリキュアさんたちが来る、嬉しいですね。
あ、そうそうそう、
そうなの、
そうなんですよ、これ、まあ、言っていいのかな、代表者
オリジン芸人が少ないのが残念、あ、言っていいというか、もうポスター、
あ、違う、ユーリキュアさんが参加したきっかけというか、
あ、じゃあ言わん方がいいね、そんなのが、なんか、
あ、なんていうの、あの、いや、いい話だっけ、
あ、いい話、
いい話というか、東さんがいるじゃないですか、ユーリキュアのマネージャー
あ
で、
はいはいはい、
同級生ユーリキュアさんとの、
あの、ま、幕をこう引くで、
いつもね、あの舞台の幕、ケンサンピンの幕を
楽屋で
開け閉めしてるの、
楽屋でめっちゃ喋る人、
あまり芸能、沖縄芸能に詳しくない僕からしたら、うん、もう東さんの印象は、うん、あの年末のオリジナルアワディと1回1000円取ろうなって言った人のイメージしかないんですけれども、そんなことはない、偉大な、
あとあれですよ、ステーキ883じゃないかな、 CM で
1000円東って呼ばれて
る。いや、呼ばれてない、お前だけな。
そうだよ、受賞したの伝えろよ。
あのほら中尾明さんのモノマネやってた人、ステーキ88の CM で、うんうん、まあユーリキュアさんと一緒に出てね、はいはい、マネージャーなのに、
あの人は、
そう、 CM も出てるんですよ。
そうそうそう、
一緒に
達者だな。
でその88で押してるのが1000円ステーキなんで、やっぱ1000円なんですよね、東東1000円。
いや、分からない人もいるからね、この、
はいはいはい、
まあまあ、で東さんが首里と会って、いや、うちの代表ですよ、首里石峰と会った時に、ユーリキュアもどんなかって言って、うん、お前たちがいいんだったらユーリキュアも連れてってほしいなって言って、もうギャラとかも全然いいから、
いやいやいや、
あってなって、うん、こっちからしたらもうバンバン在じゃん、
ありがたいですよね、うん、大先輩が、
いやいや、ぜひぜひぜひって言って、うん、あの東さんが、あ、よかったよかった、じゃあ話しとくねみたいな、 もう東さんが全部決めたみたいな感じ。
1000円は取り寄ったから
1000円払うんじゃないか逆に、っていうぐらいもう本当で、好きに使っていいよみたいな感じだったみたいよ。
あらららら、そんな、
だけどできないさ、
できないですし、そんなね、あ、滅相もないっていう言葉で、う
ん、だから西城食堂がっつりやってもいいんだぜみたいなことを東さんがおっしゃってたみたい
で、ああなるほどね、この権利的なもんをもう使っていいよと。
そう、あれはあの台本はユージさんが書いてるから、
あれそれいいね、
うん、
すごいね、
大阪でそれができたらいいね、うちの
沖縄でも見れないよ、そんな。
そう、だからどこまで方言をいけるかっていうのをちょっと知りと相談、みんなで相談してたんですよ、どこまで大阪で。
あ、大阪ライブって当日全員関西弁縛りじゃなかった
。お前やばいぜそれ。
あれ
一番やっちゃいけない。あそこ行ったら
毎度毎度
毎度一言も大阪弁喋っちゃダメで、
どないなっとんねんこれほんまに、電気代これほんまに、
これだから
タコなるタコなる、
いやタコなるって言わんだろ、
タコなるって言わんだろ。
楽屋のクーラーこれ強すぎりひんとちゃいますか。タコなる。
何タコなるって、高くなるってこと。
電気代がタコなるタコなる。
タコに、タコ焼きだからタコになる。
誰にタコ焼き食わしたんね
ん。お前ほ
ん
と
怒られる。沖縄から来たんじゃ悪い。誰にタコ焼き食わしたんねん。
お前、ウッチーさんいるよ。大阪のウッチーさん。
関西でも聞かれてんだから。
まあまあ、っていうのがあって、うん、だからどこまで方言、例えばだからみんながみんな沖縄好きが来るわけではないじゃん、大阪ライブって言っても。
そうですね。
だからどうしようかっていう今進路、進路を今。
でもやっぱあのコンセプト的にもやっぱ沖縄を お届けしますみたいな感じだから、うんうんうん、やっぱね全員こう沖縄っぽく。
だからね。
そうね。まあ知らずに見に来る人もやっぱり沖縄のなんだっては思うはずだから、うん、そこは見たいんでしょう。
そうですよ。
うん、まあまあまあまあ、
オール関、それそれ見に来てオール関西弁ですよ。とんでもないことになるね。
沖縄から来たんやで。
ほんまやで、ほんまやで、ほんま、
嘘とちゃうちゃう、ほんまやで。はい、というわけでね、はい、あの大阪ライブとありますけれども、これもしかしたら僕あの伊江島、久米島、
あ、伊江島、
伊江島に行きますまた。ありがたいことに、
うん、
お仕事で、はい、
何のお仕事？
ん？
俺には来てないけど、
昨日大城家でちょっとそれ話題になってたんだけど、
はいはい、
え、なんか あの、あなた聞いてみたらみたいな感じで言われたんだけど、はいはい
はい、いや、なんで知ってるんですか逆に大城さん、家島、
ともぶんさんのツイートで、
はいはい、
あのツイッターのね、ともぶんさんのツイートを見て知りましたけど、
はい、なんて書いて
ん、なこれ何、お俺傷つく話、
あ、全然、
なんでそんな小声でお二人、
ともぶんさんで、
ともぶんさんっていう方はあのツイッターで普通につぶやいてたってことでしょ、
うん、あ、じゃあ別にオフレコじゃないってことだ、
何なの、うん、何なの、はっきり言ってよ、
あ、いやいや別に家島で仕事があってそこ行ってきますっていうだけの話です。
ちょっと探してみようと。
何なのその仕事
って、ね、聞いてみよう、俺は逆にそっちが気になる。
そうだね、
うん、
じゃあじゃあ、
うん、
僕が呼ばれてない理由も書いてます。
あ
一回ジングルをちょっと入れてちょっと調べる時間をいただきたい。
今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口ナウ、皆さんだいぶ覚えてきましたか。今回はこれ、うまくうまく、やんちゃ暴れん坊という意味がありますね。今はこんなにおしとやかでしっとりと女性らしい私なんですが、小さい頃はかなりのうまくでした。男の子に混じってサッカーをしたり、草むらに入ってバッタや蝶を追いかけ回したり、ごめんなさいピンポンダッシュとかもしちゃったりね。小さい頃の写真を見るとスカート履いて写ってるの一枚もないんですよね。大人になってもうまくだと困りますが、子供のうちはうまくで手がかかるくらいがちょうどいいんじゃないかな。だってやんちゃは子供の特権ですから、うまくに出会っても頭ごなしに怒らないで多めに見てあげてくださいね。78.0
亜熱帯ラジオ FM ナハ。
はい、オリジンアワー火曜日生放送でお届けしてますノーブレーキでーす。
はい、
はい、さっきのお話、
ともぶんさんツイッターで、
はいはい、
これまあ鍵垢とかではないのでちょっと公開紹介しますけれども、
はい、
ともぶんさんが T サージパラダイス公開放送なのに写真がヒープホップになっている、今年も行けないだろうなって書いてあるんですよ、うん、
はいはい、
でそれで紹介してるツイートが家島タッチュンって言って、これ家島のキャラクターなのかな、
はいはいはい、
で第26回家島ゆり祭りって書いてますね。で4月の27日からまあ、5月の7日まで結構な期間ですね、
はい、
家島リリーフィールド公演となってます。
そうリリーゆりね、
うん、ゆり祭りがありますよと。4月29日土曜日、司会アキナ、
アキナさん、
ナオピンさんね、
家島のスター、ナオ
ピンさん、
ナオピンさん、はい、
で、4月30日日曜日司会アキナ、
はい、
純選手となってますね、
う
ん、で5月3日ちょっと飛んで5月3日の水曜日もう連休に入ってるのかな、司会アキナと、ジュピノリさん、
あ、ジュピノリさんもね同じ事務所ですから、
付き合ったからね昔、
いやそうなの、
そう
分からんことは言うなよ
言うな言うな、
どっちも結婚して変なだろ
う、言うなだし多分違うし、5月の4日木曜日、司会知念梢さんと、これ中曽根壮さんだったかな、どちらも歌者の方ですね、
はい、梢さん、はい、
うん、で5月の5日の金曜日、
はい、
なんか全部2人でやってるんですけど、うん、この金曜日だけ司会1人になってますね、司会ノーブレーキポジティブ歩む、
いやどういうこと、
えあれ
なんで常に222でやってるのに、
いやあれだよ、カラオケコーナーの司会と思ってたから
これ俺が事務所汚してるから
今日お前怒られてただろマネージャー、
LINE
お前だよ、ペンも盗んでから
俺じゃない
いやたまたまですよ、
まあまあまあまあいいですよ、平日ですから
いいんだ、
言ってもう
全然全然、
いやでも言うてもこんなことありますよ、うん、我々ノーブレーキってあれですよ皆さん、あれです、なんていうの、ロボットみたいなもんで
ロボット、
要は合体もできるロボット意味わかります、
分からん、
ギューガシャンガシャンガシャン、
あ、戦隊ものとかで言うと
戦隊もののロボットなんですよ、はいはい、あ、単体でもほら活躍するじゃないですか、
あ、じゃあ全然全然いいですよ、全然
合体もできる形のやつですからね、は
い、うん、ただ一回俺が断ってたらいいけど話も来てないからな、まあまあまあまあよかった
何がよかった、
よかった、
あ、今聞いといてよかったってい
う、うん、
そうね、確かにね、うん、そう、こういうスケジュールになってますね、
まあまあまあまあまあまあ、
はい、へえ
そうだよな、
雨降ればいいのにマジで
そうなるよなそうなるよな、
雨降ればいいのに、
ああ、はい、というわけでね、あの、
いや、そうそうそう、うん、こういうこと言うからですよ、はい、
うんうん、
はい、
うん、
ってなっております、
勝手に来てください、楽しませてくれ、来てください、
お願いします、うん、さあ、メール来てますかね、はい、ちょっと見てみましょうね、
覗いて、
はいはいはい、こちらですね、
はい、
はい、あ、いらっし来てますね、ラジオネーム沖縄大好きさん、
あ、大好きさん、ありがとうございます、
ノーブレーキのアイムさん、ブーブーさん、大城くまさん、こんばんは、
こんばんは、
沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、腰痛療養中の沖縄大好きです、
あ、いや大丈夫かね、うん、
アイムさん、この間のデコテレスペシャル見ましたよ、あ、 ありがとうございます、うん、久しぶりのデコテレすごく懐かしかったです、歩夢さんと六高校ダンス部の皆さんとのコラボダンスも見ていて楽しかったです、ダンス部の皆さんもノリノリで楽しそうでした、コロナでできなかったことをデコテレが動いて、ミュージックビデオを作ったりと本当に素敵でしたよ、うん、リップサービスのお二人と松田るかちゃんの MC3 人も揃い、ゲストにはリューチェルさんやユーリキアのユージさん、カラーズから、花城直ちゃんも出られましたね、あの番組の雰囲気とオープニングどれも懐かしく、当時高校生だった僕が見ていたデコテレ、舞台の告知をきっかけに出演させていただいたデコテレ、今回の復活は本当に嬉しかったです、何より今の学生さんたちのあるあるも聞けて嬉しそうな顔も見れて幸せな90分を過ごすことができました、また復活楽しみにしております、むしろ今の学生さんには必要だと思ってますよということで、はい、僕が当時デコテレに出ていた時の写真を見つけましたということで、
はい、
懐かしい写真ですね、 うん、どれが沖縄大好きさんなんだ
ろ
う。
ああ、これか。
あ、
この、
あ、いたいた。
あの、リップ信也くんのちょっとすぐ下の方にいる人ですね。
はい、出演したこともあるわけね。
ありがとうございます。う
ん、これ、エイサーかな。なんかね、うん、そういう格好してます、ね。
そう、10年ぶりに昔 QAB でやっていた番組、うん、学生応援バラエティーでコテレが復活したんですよね。
すごいね、10年ぶりって、だから、ちゃんとやってくれたんだな。
それもそうですし、う
ん、やってくれるんだな、うん、
当時取材僕ロケ担当で、
うん、
学生の放課後どんなことしてるのかを調べに行くみたいな、
うんうん
うん、
学生さんにインタビュー、
うん、
が当時の子たちがもう30前なのよ。
そっか、16、まあ、17、18か、
そういうことだな。
そうそう、うん、なんならもう結婚して子供を産んでるメンバーもいたりとか、なんか感慨深いなと思って、
うん、
でね、今回 MC も同じメンバーで復活ですよ。松戸梨香さんなんて朝ドラ女優になってますからね。
そうね。
で、リップサービスも、まあ、賞レース総なめして、
うん、
こうね、
うんうん、
江森も YouTube で活躍してて、
うんうん、
深夜もね、すごいでしょ、
うん、うん、深夜もすごいよ。
僕だけですよね。何も変わってないのといえばね。若干やっぱ劣等感を感じましたよ。
いやいやいやいや、
あ、いやいや、あ、そう？じゃあいいんだけど、うん、そう言ってくれるんだったら、
いやいや、
うん、あ、そう、うん、そう言ってくれるんだったら、いやでも、うん、やっぱこう楽屋でも松田るかさんのことを当時なんて呼んでたかなって思うのよね。
そうよな、あっち向こう東京行って大物なっちゃったもんな、
う
ん、
そうそうそう、なんかこう偉い大人もいるのよ、連れてきてるのよ。
だってお前がというかデコテレ始まった時はもうデコテレが初めてのテレビの仕事ぐらいの感じ
ぐらいの感じでしょ。
ルカちゃんは、ルカさん、うん、ルカね
ルカねえではない
ルカねえ、
ルカっぴょ、
いや年下だからね、
う
ん、そこはや
っぱ、
うん、松田さんっていうのもなんかちょっと距離を感じるし、
う
ん、
そうな、
でまた綺麗になってたしね。
そうね、
だ俺だけな、俺はどう変わってんのかな、う
ん、そんなことない
だよ。そうか、じゃあまあまあそうか
ねえ、お嬢さん、そんなことない、う
ん、そんなことない、
だけどそんなことないよ、う
ん、そんなことないって、
大丈夫、
はい、
大丈夫って
ね、
手のひらに書いて飲み込んで、うん、
いや緊張してないの
大丈夫、
ああ緊張したね、すればね、そういえば、うん、ちょっと萎縮しました。円楽さんから、そろそろチネパラもね、はい、そうだからよ、
うん、
チネパラも復活してほしいっすわ。
チネパラもあれか、復活しますよっていうので終わったんだよね。
そう、今は一旦お休み中っていう感じですね、うん、映画情報番組やってました、はい、沖縄大好きさんから、僕の母校に歩さん来てくれたのを覚えてますっていう、
うん、
あ、いろんな学校行かせていただきましたね、ありがとうございました。はい、というわけで、まあ、こういった機会も増えてきましてね、ありがたいですね、というほのぼのした話から、
はい、
ちょっとムカついた話いいですか。
お願いします。
つけ麺頼んだんですよ、
うん、
お店で、
うん、
で麺大盛り無料って書いてあったんで、
ああよく見るね、うん、ランチタイムとかね、うん、
大盛りにしたんですよ、
うん、
せっかくなんで、
う
ん、お腹空いてたのも
ある、う
ん
う
ん、
で大盛りも意外といけるぐらいの大盛りだからな、大体な、
うんうん、
でつけ麺だからその麺にね、
うん、
麺をスープにつけて食うわけですよ。
はい、つけますよ麺を。
つけるでしょ。
うん、つけますよ。
もう登場から、うん、つけ麺が登場した瞬間から、
うん、
大丈夫か、一抹の不安あったんですよ。
何？
案の定っす、
うん。
普通に言われた通り、名の通り麺をつけて食べてただけで、
うん、
スープに。
うん。
麺が半分以上残ってる状態にもかかわらずスープが先になくなったんですよ
ああ、もうスープが少なかったんだ、来た時からで不安があったと。
考えられなくて、でですよ、
その量がちょっと見切れないから、なんていうの分からんけど、お前がスープを絡めすぎたんじゃないの。
分かる分かる、
食べ方にちょっと、ね、
そのカード切ってくるのも僕分かってました。
予防、予防という
か、だからパッと見て、パッと見て言ったでしょ、一抹の不安を感じたと。
うん、麺の量に対して
そう
スープが合ってなかったと。
だから、うん、もちろんレンゲですすってないですで
お箸だけ、
うん、
本当に
武器はお箸だけ、
ね、言われた通り、
うん、
つけ麺という名の通り、
うん、
つけて食っただけなんですよ、
うんうんうん、
要はぐじゅぐじゅして麺を器用に形変えて、麺をスプーンみたいな形に形状こねこねして作って、うん、それで食ってたわけじゃないからな、本当に、うん、ちょっとつけて食べただけです。
半身浴？
半身、まあまあ半身、
まあまあまあ、でも全身ほぼ全身、それでも残るのが普通つけ麺だよな、
うん、だよな、
そうよ、
もうなんかセンスなと思って、
穴開いてたんじゃない器に。
あの笑い袋の笑い方、不安になってくるからやめよう。
器になって
沖縄大好きって名前よ。
どっちか、お前沖縄大好きって名前はいいだろ、お前
時間た
って、その名前よ、お前
デイジ失礼なこと言って
10年前も会ってる
だろ、いい名前だよお前。
いやだからもう、でもだからなくなってしまったし、麺が余ってるから、ずうずうしいかなと思って、だって俺つけ麺屋さんでスープおかわり行ったことないからさ。
そうね、まあ薄める、まあでもだからつけ麺のつけが不足するって
で、だから俺もちょっとイライラもしてて、うん、知ってしまって、麺残して帰ろうかなと思って。
ああなるほどね。
でもやっぱ僕の左胸にキラリと光る SDGs バッジがそうはさせんのよね。
お前バッジ、その SDGs バッジやって歩いてもらって
るの大事なんだ、
う
ん、
いや食品ロスもあるし、うん、まあ僕がちょっと恥ずかしい思いすればいいだけだから、すいませんって店員さん呼んで、ベッドでいいんで、あの追加のスープってできますかって言ったら、うん、いや、
はいはい、
え、
そんなやついるのみたいな反応
だ。やってないですね、うん、なんかデブ扱いというか、シルスヤを見るような目で、いや違うんだって、もともとだってそうでしたよって、うん、証拠を撮ってないからね写真をね、うん、そしたらなんか店長に話しに行って、うん、なんかあった
いやだな、
違うんです、違うんですよ、
こっち悪くないもんな、
僕、ね、僕シルスすやじゃないんですよ、そもそもが違ったんですよ。
いやすごいシルスったみたいで、なんか足りないって言って、
店長も首振ってるわけよずっと、
つけ麺ですよ、つけ麺の白おかわりって言って、めっちゃシルスやですよ、なん
で店長ずっと首振ってて、もう絶対その球投げんって、もうブルブルしてて、うん、で僕はもういい、じゃあどうしようもう麺だけ食うかなんて思ってたら、うん、じゃあ前みたいな感じで店長がこうスープしかもよ、ちょっとだわよそのスープも、ね、でこう
でベッド取られたの、
何が腹立ったって、こうスープと一緒に多分具も入ってしまったんだろうな、うん、その具は具で取り寄ったばよ、この戻し寄ったというか、もうだから、あ、完全にデブこじななこの食いしん坊意地汚いやつ扱いされて、うんうん、
いやだからベッドでいいって言ったんでしょ、
言ったよ、言ったけど、うん、だからなんかもういや食券にそういうのはないんで、うん、みたいな感じで、それやってないんでみたいな、
あ、一応無料だったんだ、
無料だったけど、
まあまあまあ、
とっても恥ずかしくて、うん、でもまあなんならごめんなさいだけど足りんかったよそれでも、うん、でもそっからはもう結構最大限気使ってこう食べたけどね、うん、だから、うん、一回テストしたかなって思うよね、それは。
初めて行くお店
2回目っす。
ああ、じゃあよかったんだ、リピーターだったんだ、
う
ん、
美味しいですよ普通に、
うん、2回目ってことは歩がよく行ってるあの店ではないってことだな、
三竹寿ね、
ああ三竹寿じゃないです、うん、はい、三竹寿はでも最近しっかりしてますよ本当に、うん、
最近じゃない、ね、ずっとしっかりしてるだろ、
あつ森中、あつ森と冷やを間違った話でしょ、うん、やる三竹寿の話、
いやいい大丈夫です
いやでももうめっちゃ並んでる三竹寿さん、
うん、
もう、
はい、もう本当ちっちゃいことなんですけど、うん、僕コインランドリーにね、土日、日曜日か雨だったでしょ、
はいはい、
コインランドリーに行ったんですよお昼、
うん、
干せないから、
うん、
コインランドリーがめちゃめちゃ並んでるのよ、
あ、
ま
あ、
僕初めてで、
まあ雨だ、うんうん、
でいつも嫁がやってくれてるから今日は俺が行くよって言って、休みだし何もないからって言ったのよ、うん、並んでて、うわーって、でもこれ持ってね、濡れたまま持って帰っていっぱいだったって言っても、じゃあどうすんのってなるから、うん、もう我慢して並ぼうと思って並んでたの、
うん、
そしたらコインランドリーって放置するじゃん終わったのに、
うんうんうん、
あれって店員さんが取ってくれたり、うん、なんか自分で取ってくださいみたいなのがあるのよ、
はいはい、
で自分で取る場合って、うん、ちょっと待つでしょ絶対
待つ、
例えばはい並んでも全部フル回転よ乾燥機、
うんうんうんうん、
はい、じゃあピーってなりました終わりました、うん、僕の番です、うん、なりました、だけど店員さんも取りに来ない、
はいはいはい、
でこの担当の本人も取りに来ない、
うんうんうん、
この
これが入ってるから自分のエレキレン、
ね、エレキレンさん、だからちょっと待つでしょ、
うんうん、
待つさ、うんうん、普通、
まあ、待つというかどうしようもないからね、人の選択も、う
ん、取っていいよと書かれてるけどなかなか取れないじゃん、
うん、
躊躇する、
そうそう、一応最近のコインランドリーではそう書いてあるよね、うん、まあ、やっぱあのいつまで待っててもしょうがないから混雑解消のために、
うん、そう、
一応取ってもいいことになってるらしいわけ、下着
とか
女性用、いやだからまあその辺もあるけど、でもやっぱ
ベニバンも長い、
ベニバンは洗わんだろ、
洗わんし
手洗いだろ、
なんかあの洗濯物の中で綺麗に落ちるみたいな、そういうグッズみたいになるから、そうじゃなくて一応そのやっぱ回転させるために取ります、ね、でやっぱもちろんそれは嫌だからちゃんと終わりも見守ってね、
回転ね、
うん、だから待つはずなのに、僕がやって、うん、僕はもうだからみんな並んでるの分かるから時間見て、うん、その時間に僕入れてね、時間になるまで待って行ったら、うん、もう俺のコインランドリーに一人おばさんがずっと立ってるわけ、
はいはいはい、はい、
俺の穴によ、穴というか、うん、俺のコインに、
なって
るの、
ね、
俺のドラムに
コロニーにね、
俺のドラムの前に
俺のドラム式にね、
まあもちろんその隣もあるよ、
ああ分かる、
あるんだけど、うん、もう完全に俺のがあと2分だわけ、
あ、はいはいはい、
一番早く開く場所ってことか、
うんうんうん、いやでも俺のじゃないじゃん、さすがに俺のこの隣のあのドラムの人なのかなと思ってたわけ、ああああ、まさかこんなどうするつもりと、まあまあ2分で黙って1分ってなって、
うん、
で隣、その隣はあと5分ぐらいあるのよ、
うんうんうん、
だからまあまあ、だから、他の人に取られないようにこうずっと待機してる人、俺みたいにね早めに来た人なのかなと思って、ああ、もうピーって俺のが鳴ったし、なるもう前に手掴んで俺のドラムに
、なんかこうズーズーしいというかね、なんて言うんだろうね、
で俺が、あ、いや僕撮ります撮ります大丈夫ですって言ったら、うん、いたんですかみたいな、
あ、
リアクションされて、はいはいはい、
うん、
キモーって思う、
キモーと思うなお前、
まあ、ルール上はね、うん、一応開け取っていいことになってるんだから、まあ、ルールは破ってないでしょう、
気持ち悪くない、
円楽さんから、コインランドリーで乾燥が終わった客の洗濯物を奥に詰めてるおばちゃんが畳んでた時は背筋が凍りました、
うん、奥に畳んでる、
別のお客さんの洗濯物を奥に詰めてて、それを畳んでた、勝手にってこと、
人の洗濯物を畳むってこと、
ああちょっ
と、あの人のものを入れるようなカゴもあるわけ、
ああはいはいはい、はい、
あるある、
うん、さ、 ここにもうどうぞ入れてくださいみたいなカゴがあるんだけど、
うんうん、
終わる前に手掴んだにやまちょっと、
そんな人洗った方がいいね、
洗った方が、乾燥させた方がいいよマジで、
あ、コインランドリーにもいろいろな人間模様がありそう、
そうね、
確かにね、
うん、
あとあれごめんなさいね、ネガティブというかちょっとムカついた話ばっかりで、うん、僕お店ねバーやってるから、うん、帰りがやっぱ朝方とかになっちゃうどうしてもね、でお酒も飲んでるから、もう基本タクシーで帰るとき、タクシーの中では、
うん、
基本目つぶってたりも静かにしてるんですよ、
うんうんうん、
そしたら運転手さんが、お客さんついてますねついてますねって言うんですよ、
うん、ついてますね、うんうん、
えと思って、
うん、
いや僕帰り首里ですよ、
うん、
もう走り出して 500m ぐらいでお客さんついてますねって言うから、
あ、ついてますね、
うん、って言うから、
うん、
なんだろうと思って、いやまだここ目的地じゃないですよって言ったら、
うん、
いや違うんですよ、ここの信号通れたらあと全部スムーズなんですよ、ついてますねっていうことを、
あ、ついてますね、ああ月ね、
あ、 ラッキーであるということか、うん、はいはい、
タクシーの中でついてますねはその時だけしか使っちゃいけん言葉さ
ああ二重になってるってことね、
そう、
うん、
イラーってして、ああそうですかっつって、
うん、あ、似たようなことある俺仕事で行く会社が新しい場所つって、建てたのよ、
うんうんうん、だ
そこに行かないといけないってなって、
あ、新社屋、
そう、
うん、
で住所分からんから電話したのよ、
うん、
そしたら5の1号ですねって言ったわけ、どこどこのどこどこの5の1号って言ったわけ、あ、5の、1号ですね、そうです、
はいはいはい、
5の1号ですってなって、
うんうん、
で僕は何々何々でマップで5の15ってや
る、うん、もちろん、いや正直どんな話になるかはもう展開でしょ、分かるけど、
あ、もう分かる、俺初めて聞いたわけこの5って、
でもそれ聞いてもどっちか分からんもんな、
まあ、まあ、でもそれ多分あなたが予想してるやつなんだけど、うん、全然違うところについて
そうだよな、
新社屋ってもうめちゃめちゃでかい会社で、こんな住宅街にって思ったけど、行ったら行ったでないんですよ、
うんうんうん、
してもと思ってぐるぐる回って分からん、うん、もう一回電話したら5の1号ですって、
ぐるぐるマップね、
うん、ほんとグーグルマップよ、ぐるぐるマップよ、ほんとこれって常識なの1号って。
いやいや常識じゃないですよ、これはあの伝える方がやっぱこう気を使っていかないとダメなことであると思う。
要はでちゃんとやれば5の1なんです。
5の1の1号棟ってことでしょ、
うん、みたいな感じ、
うんうんうん、
30分無駄にしたんで俺
いやいや、まあでも分かる分かる、
これでもよだったわ。だから本当ついたよと一緒、1号この分かる
分かる分かる、
1号とアメリカ人が一番いいな、日本語難しい
だからこれの怖い話があって、
ラブとライク
昔よく話した話だけど、うん、あのそれこそヒープーさんの、うん、Tサージの特番にネタ出演があるっていうことで、うん、ラジオ沖縄さんの番組ですよ。でマネージャーから明日あのラジオ OK ねって来たから、うん、分かりましたっつって、その生放送出番の1時間ぐらい前に、うん、ROK に着いたわけですよ。
ああはいはいはい。
ね、ここの、
うん、
そしたらマネージャーがお前どこいるって電話来て、うん、ROK 着きましたって聞いたら、うんうん、違う違う合わせの OK だから現場
ああったな、
ラジオ OK ね、ああ
ってなって、うん、でその時俺、タクシー代500円しか入れんタイプだったから、うん、途中でガス欠して、
そうだよな、
車乗り捨てて、まあ、乗り捨てちゃダメだけど、まあ、あの札貼って、うん、そこからもタクシーで行ったんですよ、
うん、
ね、那覇から。でタクシー乗ってると途中でマネージャーとお前とかもやり取りして、
うん、俺はもう OK にいたんですよ、
ついてたんですよ、うん、合わせから那覇から合わせよ、
うん、
でうわーってなって、こうタクシーからその T サージが流れてくるわけですよ、
そうそうそうな
怖いでしょうね、うん、うわーって今日はゲストノブレイキですみたいな、うん、ヒープさんが言ってて、で一応まあ結果としてギリ間に合ったんだけど、うん、とっても怖かったですよあれはそれは OK 行くよ、ラジオ沖縄に。
OK は危ないね、
ROK だもん
明日 OK ね、うーん、あー OK ですってなるよな、うん、してラジオ ROK 行く
よ、 ROK 行くよな、うん、まあ、まあ、
だから了解、了解だったらよかったわけよね、
了解
いやいや、うん、
OK です、
いや大変
だ、明日、あでも一緒か、明日は OK ね、了解、ああそうか、
いや分かりづらい分かりづらい、うん、まあ俺の勘違いだったかもしれんね、
うん、まあまあちゃん、うん、俺はもうメール見てあの OK って頭に入ってたからなんですけど、うん、
勘違いしちゃってたかもしれない、
で、
まあ、
でもちょっとイレギュラーな場所は合わせの OK とかね、合わせの家具屋さん OK です、うん、かな、うん、
あとあれですね、腹立った話で言うとまたタクシーの話になるんですけど、
うん、
最近またあのタクシーさんが少なくて、夜とか朝方か、
うん、
この前の雨の日なんかももう本当にびしょ濡れので歩いてる酔っ払いとか多くて、タクシー難民が多くて、うん、で DD ってアプリを僕よく使ってるんですよ、
はい、配車アプリね、
はい、
うん、
これを、まあ、近くのこうアプリで呼んでくれるみたいな、
うん、
で30分ぐらいもうずっとつけっぱなしだわけ、 DD タクシー来なくて、
あ近く来ないかなってずっとやってたわけね、
ずっと
検索してたと、
でたら1台捕まってわーんって来て、うん、で僕乗るじゃないですか、うん、そしたらなんか第一声がどれぐらい待ちました状況分かってるじゃない運転手さんだから、うん、あーは一応そ、まあ、30分ぐらい待ちましたねっつったら、うん、お客さん早い方ですよなんかそれ
いやいや
黙れや
いやタクシーにきつくない、俺のお父さんタクシーだわけ、
お前のお父さんは好き、
もっと優しくしてもらっていい、うん、
僕のお父さんもタクシーだから、
大城さんのお父さんも、
ツイッターも別にそこまで怒ることじゃないし、ツイッターの話もね、ツイッターの話、
あ
今の DD の話もイライラしてない、しないで大丈夫ですよ、もっとひどいお客さんいますよっていう気遣いじゃん、
いやなんかでもちょっとそうだね、確かに厳しいというか、
ここ狭い、
ね、
厳しいよ、狭い、
うん、最近イライラしてるかもしれない、ね、
僕のお父さんなんて滑舌悪いから何言ってるかあんまりわからないよあのお客さんあれどういきますかみたいな
でも結構ひどい目にも遭ってるんですよ、変な運転させられたりとか、うん、こうめっちゃ急ブレーキかけたりとか
俺めっちゃ優しいよ、みんな家族でこの間乗って ったわけ、うん、な居酒屋の帰りにさ、うん、家族みんなでね、うん、そしたら下の子2人がもう本当1メーターで行ける距離なんだ。だから坂道だからって、
はいはいはい、あ、子供ね、
うん、ごめんなさい近いですけどって言ったらこの1メーターで行ける距離でも眠りそうなったわけ、娘2人が、うんうん、してあもう眠たいかっつって、もうそうだよなもう眠り、でもタクシーの嫁にね、うん、でもタクシーとかって乗ったら眠たくなっちゃうよね、
あなるなる
って言ったのよ、うん、そしたら そうねってなって、で運転手さんにあなんかタクシーってこう車のサスペンション、うん、あのショックってなんか変えたりしてるんですかっつって、うん、あいやいやもう純正だと思いますよ、
はいはいはい、
あ僕がね、うん、あじゃあタクシーの運転手さんの技術がすごいんですね、うん、
はいはいはい、
いやいやいやいやっていう時間作ったよ俺、
すごい
ワンメーターでドラマというう
ちも結構ワンメーターで利用する、
みんな幸せな
子供たち多いから、うん、ワンメーターで利用することがあって、うん、でうちの長男が車好きタクシーめっちゃ好き で、うん、でタクシー乗ったらわーってなるわけ、でパパママタクシーのかっこいいね、うん、で大きくなったらタクシーの運転手になりたいみたいな話してたら、うん、運転手さんがボソッと現実は甘くないよ
もっとハッピーエピソードハッピータクシーちょうだいよ、
ありがとうねでいいじゃないね
ハッピータクシーをくれ、アンハッピーはやめて
言われましたよ、
うん、いやいやいやいやいやフェリー乗ったら内地も行けますから、
なんか政治とか、うん、選挙の時期とかに乗ると、うん、こういう話を振られることが多いな、なんかやっぱ話しかけられる、結構ありがたいことに、
ああタクシーの運転手さんに、
うんうん、あどう思うみたいな、
うん、
あやっぱそうですよねとか言って、あれですよね、あどう言ったら変な水鉄砲も売りつけられたからな
ああそうだな言ってたな、
あの火が吹いてるような
火が吹いてる、うん、って言ってから、うん、あれやられたよまんまと、
面白いな、
あうん、ブームさんはタクシー、まあ、運がいいかもね、そういう乗り物運が、
うん、いやあんまり嫌な思いしたことないね、
なんかじゃあ僕はじゃあ今で言うと、
まあ、頻度の話だろうな、俺そんなにタクシー乗らんから、
ああそうか、俺めっちゃ乗るな、
うん、
僕今で言うとそこに厳しい人みたいになってるじゃないですか、
うんうんうん、
お二人はあります、ちょっと切れやすい場所とかこのシチュエーション、
切れやすいか、まあこの間町側に行ったら、うん、ちょっとぼーっと突っ立ってんじゃねえよみたいなこと言われて、うん、こんな絵に描いたようなセリフ言われることあるんだと思って、あすいませんって言って言おったんだけど、ちょっと面白かったかな、
やだ、
まあ、でも俺嫁かな、嫁によく切れるか
な、
ごめん窓閉めてって言ったらどこの窓って言われるのがもっとお前の目の前さこれお箸取ってどのお箸言うとか目の前のか、今俺が食べるんだったら新しいやつだろ、お前に難儀させるあっちにある箸お願いしないよとかっていう、
あ、はいはいはい、あ俺全然だな嫁さんには言えないなでもなんかわかる
ティッシュ取っていや自分で取ってとかって言われるんだったら全然いいよ、はいはい、そうだなごめんなってなるんだけど、
どのティッシュ、
どのティッシュ、いやいや
あ、なんか
あの飲み会の話どうなってる、ん何の飲み会
何の飲み会ね、いやいや、ま、
家族で行く飲み会の話さっきしてただろうみたいな、
面白いですねそれはわかるな、なんかでも接客業だからかな、うん、そういうのにうるさいかも俺やっぱ今思い出したのが、うん、電気屋さんに行ったんですよ、
うん、
電気屋さんで、アップルウォッチのね、
うん、
こう画面を守るシールみたいなやつを探してて、
はいはいはい、
うん、でまあちょっとご年配の方がいらっしゃってて、
うん、
で対応してくれたんですけど、すいませんあのアップルウォッチのこのシールみたいなやつどこに、はい、売ってますかって言ったら、うん、あそこですって言ったのがもう DVDR とかが売ってるところで、
うん、
絶対じゃそこじゃない
うん、まあ確かに
絶対違うんですよ、
うん、
確かに
だからスマホケースが売ってる側かなと思って、
うん、
分かりましたありがとうございますっつって、だから DVD の方を背を向けて、うん、スマホケース側に行ったら お兄さんですよ、違う違う、だからあっち、
あ
いや行ったから、ね、いや行ったな行ったな
それはでも嫌だな、その、うん、
案の定なくて ないのだからカテゴリーが違うんだから。で戻ってきたらありましたって言う。いやないです。どこですか。
いやその人に聞いたのが間違いだ。2回目は違う人に聞けや。
ホームセンターとかで商品に詳しくない担当者ちょっと腹立つ。
そうね。いや、たくさんあるからね。分からないんで違う方にお願いしますとかって言ってくれたら別にいいじゃん、
うんうん、
いやですねみたいな、あの 100% じゃない答えされるのがあっちだと思いますみたいなのがちょっと辛いよね。
そうだな、
うん、いや分からないんだったら分からないでいいんだけど、
でももっと優しくあるべきだね。確かにね。だからその分からないんだったら、うん、すいません分からないです、一緒に探しましょうとかね。
一緒に探しましょうじゃなくて、
でもそういう売る側からしたらもう何の商品あるばってなってくるはずね。
そうそうそう、だから分かる人に、特にバトンタッチしますでいいんだよ、うん、
ちょっと分かる人が今日休みなんですいません。
一緒に探しましょうは、いやいやいいですいいです。自分でなんとか
やります。ショッピング楽しんでください。
僕あっち側行くんで。
一回じゃあ
左、僕右回りで行くんで、
二手に分かれましょう。
またここで会いましょう。
またここで集合でお互い情報。
じゃあこれ余ったインカムです。
いやもう定員やし、
これで連絡取り合いましょう。
定員になっちゃうじゃん。
はい、まあ、文句ばっかりなってまいりましたね。
そうね、人に優しくだよ、ほ
ん
と。
マチャさんから居酒屋での愚痴のこぼし合いみたいです。
ほんと人に優しく、だから、
いやだからスナックさんでこういう話しながら飲みたいね。
ほんとそう。だから
1位になったら
からだね、うん、
はい、というわけで1時間約生放送ありがとうございました、
はい、
また来週お会いしましょう。さよなら、
はい、ありがとうございました。